平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今日もドキドキワクワクハッピーな時間をリスナーの皆様と過ごしていきたいと思います。この番組のテーマ、夢は叶う。大切なのは育てること。たくさんの人の夢に関わってきて感じたことがあります。夢を力に変えられない人が多すぎる。夢は想像を超えるような熱量を生み出します。それなのにプレッシャーに押しつぶされて自分が信じられなくなって全然輝けてない、夢を楽しんでない、気分が重い、朝家から出られない、夢がない。実際夢で苦しんでる人がとても多いんです。どうですか？そんな経験ありませんか？夢って何だろう？ドキドキワクワクキラキラ、仲間もたくさんできて運命的な出会いもあって、気づいたらえって思うくらい時間もあっという間に経っていて、ふと周りを見たらいつの間にか応援してくれるたくさんの人に囲まれてて、垣根を越えたつながりや絆、ライバルができてて、自分に未知なる成長をさせてくれるもの、それが本当の夢なんです。夢は人と比べるものじゃなく、自分だけの幸せの宝の地図みたいなもの。だから一つじゃなくてもいいし、たくさんあった方がいい。あとね、夢がなくたって全然ダメじゃないことに気づいてほしい。なくたって夢中になれるくらい好きなことがあれば、それもう鍵持ってるじゃん。あとは鍵穴があった扉を探しに出かけてみるだけ。実は夢の大冒険始まってるよと伝えてあげたい。頑張るより100倍楽しい夢を育てること。周りの人も応援しやすいし、気づいたらみんながハッピーになってます。応援する兄貴的な存在になりたいと願いがこもった番組、それがこのラジオ、平谷祐希の夢は育つです。今日からひらにーと夢を育てていきましょう。同じ日は二度と来ない。同じ時間も二度とありません。かけられた同じ言葉ですら、気持ち次第で重かったり軽かったり、後から優しさに気づいてしまったり、せっかくだったらこの瞬間に気づいてハッピーに生きてほしい。ハッピーの中で努力、ハッピーの中で苦しんでほしい。スポンジのように全部吸収できて仲間と笑い合える日々、それも夢。失敗と反省の繰り返しで一人で抱えて心が折れそう、それもまた夢です。夢のエネルギーがあるから毎日楽しく幸せに生きられる。実は自分の夢でなくても他人の夢に関わってもいいんです。夢を叶えるとき、最後の最後に必要になってくるもの、それは自分を信じ続ける勇気。その魔法の言葉がテネルセコンフィアンサです。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。もっともっとって表現昇華させる、老若男女関係なく、グロワープするやばいセンスキルやミュージック and dream。 人生も音楽も中輪と色情熱も不安もみんないろいろだからこそ、君だけの歌が歌えるんだ。平谷祐希が夢を叶え、 Voice Freedom、 よっ的なもっ的な、
you 出来事は泡のように消えてしまう。
はい、改めまして皆様こんばんは。いやね、もうこのコロナが猛威を振るっておりますけれども、皆様大丈夫でしょうか。もうね、2月もね、こう最後になって、これはいつまで続くんでしょうかね。いやいやいや、本当にね、皆様気をつけて。周りがね、みんななり始めたでしょう。これね、イタリアとかフランスとか1日50万人とかね、どうやって検査してんのっていうぐらいすごい人数。いや、イタリア20万人とかだったんですよ。だからやっぱ先を見る力ってすごい必要ですよね。日本ってなんかちょっとは 後から来ますよね、世界の後から。だから第6波で第7波とかも前のところからこう、まあ、準備とか、いやもう命を守る準備とか難しいですね。だからもうね、直感で鍛えるしかない。もうずっと言われてたな。例えばなんかスーパーでね、腐った肉、こう賞味期限で見てる人もいるけど、よく匂いで見る人にですよね、腐った肉、こうスーパーに売ってる肉をこう匂い嗅いで、んこれは食べれるとか、え、賞味期限めっちゃ切れてるから食べれるのか、なんかあるじゃないですか。こう、あ、これやめといた方がいいとかっていう直感力ってすんごい必要だと思うんですよ。だから、あ、今日ここに行ったらちょっとなんか感染しそうだから今日やめとこうとか、運命の分かれ道っていうんですか、なんか事故が起きそうな、この飛行機に乗んなかったから生きてたが、その直感力ってすごい大事になってくるんじゃないかなって思えるぐらい、まあそんなもんですよね。だから最近すごい自分なんかもうちょっと暗くなって、ちょっとこの世の中にどうしようって考えた時に、そうだと、100年前生きてた人たちのちょっと考え方、いや自分こうコロナに陽性者になってライブ休んだんですよ。もう毎月今一箇所だけライブ出てて、上野のライブスペース池の端の木っていうところなんですけど、シャンソンをこう歌ってて、第4土曜日が出番なんですよ。で自分休んでね、こう、あ、申し訳ないと穴を開けたですよ。代理の人が98歳のおばあちゃん僕金子よしこさんちですけど、まあ、自分でこう同期で、もう自分のピンチヒッターが98歳のおばあちゃん、まあ、どうなってんのこれ、おばあちゃんに言ったらですけど、まあ、よしこさんに出てもらって、これどうこの時代、もう情けないというか、まあ、すごい元気な人ですごい人なんですけど、まあ、よしこさんはね、人間国宝と勝手に僕も呼んでるんですけど、まあそういう人にね、やっぱ元気なんですよ。そしたらその人は、だから100年前は、100年間あっても生きてもこんなに初めてよと、100年前はなんかスペイン風邪とかなんかそういうのもあったけどとかってなんか言って、あ、やっぱ100年間ってすごいなと思って、こうね、やっぱ100年間なんか100年前のやっぱ生きてきてる人の考え方を学ぼうと思って、ちょっと最近ね、もう中村天明さんっていうね、なんかそういう100年前にこう、まあ、いるんですよ、まあ、調べてググってもらえば、でそういう人のね言葉とかでちょっと自分元気になるかなと思って、中村天風っていうね、すごいですよね。だからなんだ、松下幸三とか育った人なのかな、なんか、まあ、そういうのいっぱい載って、なんか うろ覚えで申し訳ないんですけど、なんかまあいろいろこう、今日一日怒らず恐れず悲しまず正直親切愉快に生きようとか、ああもう何も考えないでそういうこと考えた方が前向きなんなとかって思ったりとか、あと絶対に消極的な言葉は使わないこと、否定的な言葉は口から出さないこと、悲観的な言葉なんか断然もう自分の言葉の中にはないんだと考えるぐらいな厳格さを持っていなければダメなんですよとか、なんかいっぱいあるんですよ。これ100年前、まあ、100年前じゃないけど、こう100年前のクールで生きてた人たちが今なんかそういう言葉の方が自分にこうぴったり、こうどう生きていけばいいんだろうっていう時に、だから今これ見て、ああいいなと思って、やっぱりすごいことが起きてると思うんですよ。もうこれ若い子たち本当にかわいそうと思って、もうね、なんか本当小学生とかみんななんかもう笑い声とか全然聞かなくなりましたもんね。みんな、僕だって子供の時とか、今考え小学生とか、それでなくてもオリンピックとかでね、こう活躍するようなね、真面目なすごいこう小学生とかすごいじゃないですか。そう、将棋とかも若い時からみんな勉強してすごいなと思うんですよ。だってもう 自分がもうずっと古畑任三郎のモノマネとかなんかキャプテン翼ごっことかドラゴンボールごっことかなんかスーパーサイヤ人でうわーとかってなんかずっとやってるだけの記憶しかないんだけど、みんなどうそんな小学校の時バカな感じじゃなかったですか？すごい幸せってかバカなことばっかやって怒られてた記憶しかないんだけど、今の子たちとかってバカなこともできないわけでしょ。でもね、事件が増えてさ、すごいじゃない。だから安全じゃない、だからなんだろう、もっと真面目になってったら、子供が真面目ってすごいなと思って、コナン君みたいになってますよね。見た目は子供、あれなんだっけ見た目は子供、心は大人、なんかもう、あ、なんか冷めてるっていうか、なんかすごいかわいそうだなとかって思う。本当は一番子供がバカやって、大人がなんかやんなきゃね、大人がバカやって子供が冷めてるみたいな、なんかそんな世の中になって、もっとかわいそうだなと思って、子供なんか一番喋ったりとか一番なんかワーワーしなきゃいけないのに、なんかそういう世の中になってしまって、これはまさにもう戦時中だなとか思いながら、あのすごい感じております。まあ、そんなこんなでね、あのこうやって話してたら、こう第2週の時もうあっという間にこう時間が過ぎて、ボイストレーニング大学の全然この発声とかに行かなかったんで、この時間今発声に行きたいと思います。ちょっとね、あのやっぱり今一番ね、こう声に大事な、なんですかね、こう思いをね伝えることが大事とすごい思って、みんななんか発声練習というと声こう時間作んなきゃいけないと思ったりとかすると思うんですけど、ちょっと実際ちょっと違っててね、本当に学校の授業に取り上げられるぐらいになったらいいなと思うんですけど、例えばね、今日はこうな行とか何ぬねのとかってあるじゃないですか。皆さんこうどうあて出してますか？何ぬねのさん、はいって言ったらこう何ぬねのっていう、この時に僕はこう目眉毛のところをうーんってこうハミング、何ぬねの何ぬねの、ここが大事だと思うんですよ。それをんー何ぬねのみたいな、こう下がっちゃったりとかするんですよね。みんな練習するとんー何ぬねの何ぬねの何ぬねのって、この眉毛っていうか眉間のところからな行を発生すると、言霊ってあるじゃないですか。言霊が発生して思いが伝わるっていう仕組みがもう出来上がってるんですよね、ボイストレーニングって。あのだからこのな行っていうのはすごい女の人には一番有効的で、例えば何とかっていう時にこう何何とかって言う人いるじゃないですか。何ってめっちゃ性格悪いみたいな、でも何何って言ってるとえとか男の人がドキッとするんですよ。えとかってな、絶対今日からやってもだから何呼ばれたら何とかって言う時に、こうなんていうんですか、未形なとこだけで言ってほしいんですよ。何とかって言って喧嘩になるんですよ。あ、別に何でもないよとかってなってる世の中の出来事たくさんあると思うんですよ。じゃなくて何とかってもう声出さなくていいんですよ。響かせるだけ、何何何ねの何何したら、なんかドキッと相手にして伝わる、してなんか向こうもなんかあってこうなんかなるんですよ。そうやって言われると、したらなんかもうちょっとこう、あこうだな、優しくなって言うっていう風に、何ってそういう言葉なんですよね。女性の人はして、なおかつこうおでこで声出そうとすると、何ですかね、こうシワも伸びるというか目が大きくなるんですよ。口で何っていうと、こう口を開けるよりもおでこに響かせて何何な何ぬねの、だからこのな行ってすごい大事で、例えばそうするとあのな行もですけど、今度か行とかかきくげこっていうのは、今度逆にこう のどちんこの方のカッカッカッってこう奥の方、かきくけこ、このなんかこっち側で発音しなきゃいけないんですよ。それをなんかかきくけこ、かきくけこ、母さんお母さんって言って、お母さんなんですよね。お母さんお母さんお母さん母さんとかって、多分そのお母さん、おが前で、かは後ろ、おか、赤ちゃんもそう、なんか赤ちゃんなんですよね。赤ちゃんじゃなくて赤ちゃん、かきくけこ、なんか気づいてほしいとかって、でも気づいてなくて気づいてほしい、ききかきくけこ、なんかその場所だけでもだいぶマイク通してでも違うと思うんですよ。かきくけことかきくけこ、なんかその発声の場所をやって、もっとこう日本の言霊をやると、ありがとうとかってなった時に、ありが いやビダコンだからありがとう、ガモだからありが、ガモさっきのカギよりありがとう、ありがとうじゃなくてありがとう、なんかそういうところを意識してなんか話すことがすごい大事っていうか、これを教えてもらえるような、英語の勉強ばっかりしてるけど、こう日本語の勉強とか絶対すべきだと思うんですよね。まあ、そういう話でした。一旦 CM に行きたいと思います。とても幸せになれる、
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。聞くな、感じろ、
悔しがるんじゃなくてもっと植えろ、
努力してもさ手に入らないもの、それを手に入れろ、大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
はい、後半戦ということで、今ボイストレーニング大学第2弾というか、前回話せなかったことを話しておりますけれども、今ねこうな行とか行、あと今口のま行とかもあるじゃないですか、まみむめもとかって、唇がつくんですよ。まみむめも、これ唇がつくんないですけど、つけまくってる人もめっちゃいるんですよ。まみむめもってやってる人めっちゃいっぱいいて、女性とかってほんとつくかつかないぐらいかぐらいでいいんですよ。なんかこう横にこう引っ張って、まみめもまみめもまみめも、もうなんか 0.1 秒ぐらいつけば、もうつかないぐらいでいいですね。まみめも、ま、なんか待ってって時も、待ってくれる、待ってとかって、めっちゃ喧嘩腰に待ってとかって、なんかなんていうんですかね、日本って本当アニメとかがすごいじゃないですか。やっぱり声優さんとかってうまいんですよ、こういうの確実に。だからマミムメモとかってやって、なんかもも、マミムメモ、マミムメモ、まままま、まま、ま、なんかちょっと短い時間、唇が本当触れるぐらい、なおかつ唇が熱いと、ままってこうマミムメモってこういっぱいいるんですよ、こういう人。でも横にこうトランスフォームじゃないけど薄くして、ま、待ってとかって、なんか待ってくれるとか、見てこっち向いてとかって、女性とか特になんかこういうやっぱ女性向きですよね。あんまりそういうとジェンダーとかなっちゃうあれで、でもいや、やっぱお母さんとかが優しい声で喋れたらすごいいいなと思うんですよ。お父さんはやっぱりちょっと力強くっていう、なんか、まあ、まあ今の時代にそぐわないかもしれないけど、そういう女性らしさっていうのが魔行とかやっぱいっぱいあるんですよ。ラ行とかももう何も考えないで喋ってるんですよ、みんな。下もラリルレロ、もう何も考えてないですよ、もう下のことなんて。ラリルレロでもなんか話せてるからって言って、なんかこうお母さんとかと全く同じ声になって電話で出たら、なんかどっちが出てるか分かんないぐらいになっちゃうのは、もう生まれてすぐそれを覚えちゃうんですよ。でもちょっと考えてみてください、ラリルレロ下の位置、ラ、ラ、なんか唇とか全く動かさない、ラ、ラ、下だけ動かすんです。唇だけ、唇を動かさないで下だけ、ラ、ラリルレロ、ちょっと下のをすごい感じるんですよ。これも超下動かして、ラ、めっちゃ早く、なんかラじゃなくてラ、ラ、ラ、下のをなんかもう素振り練習するぐらい。そうするとなんかこう U に下って書いて話すって読むじゃないですか。だから下を意識すると話してることになるんですよ、ラ行。これを下を意識しない、ただ言ってるだけになって、だから伝わらないかったりとかするんですよ。下ってすごい大事で、こういうのをもっとねやるべきだと思うんですよ。それで告白失敗したりとか、喧嘩になって帰ってきたら なんかこう性格起こっていいと思うんですけど、話し方のせいで嫌な気持ちになってる人いっぱいいるんじゃないかなって思うんですよね。してどんどんなんか外国みたいになって、こうコンビニとかサイゼリア行っても誰も接客とかでなんか嫌な、もう接客すら期待しない世の中に日本になって、本当海外みたいだなと。そう、なんかそういういいところもあるけど、外国のなんか悪いとこ、日本のいいところをなんかどんどんなくなっていっちゃったら嫌だなと思って、そういうのをボイストレーニング大学で発信していけたらと思っております。そうだ、これあれもだから、サプリとかもね、アメリカとかって保険制度がないからってすごいんですよ。スーパー行くとサプリがなんかもう100メートルぐらい、サプリが100メートル言い過ぎ、こういうなんかサプリコーナーすごいんですよ。日本で言うとなんかマルチビタミンとかなんかちょっと一箇所だけじゃん、このなんかそれがなんかすごい並んでて、それがもう今アイハーブとかこうアプリで買える時代になってるんですよ。もう全然マルチ商法でも何でもなく、普通にアプリで全世界中のアプリが普通に買える時代、そういうのとかを子供の時から知っておいた方がいいと思うんですよ。あ、自分ってなんかなんだろう、ビタミン弱いなと思ったらやっぱ自分で買えばいいんですよ。もう安いから、ほんと何百円で買える、ほんと世界中のが買えたりとか、あ、ちょっと鉄分これ飲むとカフェインとかも買えたりとかして集中力高まるなとか、グミとかね、プロテインとかもなんか今もうそういうのが情報でやっぱりなんか無料でもうみんなでシェアして幸せに生きるためにやるべきだなと思って、なんかずっとみんな子供たちとかってアトピーとかで買い替えになって、みんなすごい買い替え買い替えです、なんかすごいんですけど、あれもなんか日本のなんか洗剤のせいとかもあるじゃないですか。なんか洗剤とかなんかこういう話とかもなんかどんどんなんかシェアして、大人たちがなんかちゃんともう幸せにこうやって買い替えって嫌じゃないですか。教えててやっぱみんな痒くてアトピーになってて、でもあれってもう残留洗剤が残ってると思うんですよ。だってなんかまあこういう考え方とかもうどんどんなんかやっぱり、うん、話すとキリがないからあれだけど、だって泡とかが出るとめっちゃ落ちた気になっちゃうんですよ、 CM のせいで。でも実際ね、まあ、もう CM とかテレビ見なくなった若者たちはこう泡必要なくないと、泡でこう落ちてんだったら泡が立ってない方が落ちてんじゃないのと。だって泡がいっぱい溢れてたらこれ、え、この泡こう泡ありすぎてこう落ちてなくないと、泡だけじゃないと、泡が落とすんだから普通は洗剤って泡立たないんですよ。なんかそういうのとか海外からね簡単にも買えちゃう、アイハーブで。だからそういうのとかもう自分で選ぶとか、やっぱもう正しい情報をねもう開示して、もうなんか騙されないでほしい、いろんなことに自分で生きてほしい。なんかもうコントロールされちゃってると思うんですよ、いろんなデータで。 IT とかにコンビニ行ったらこう水買うまでにいろんなもの欲しくなったりとか、なんかいっぱいあると思うんですよ。でもそうじゃなくて、自分のなんか本当に自分の気持ちとこうやっぱ話し合って向き合って生きてほしいなと思います。ラジオでありがとうに行きたいと思います。心臓の鼓動、ラジオでありがとう、ヒラニーのメッセージです。川田恵子先生、川田校長先生と呼んだ方がいいのでしょうか、定年退職おめでとうございます。先生が定年を迎えるなんて時の流れは早いものだと本当に感じております。見るからに熱血教師や個性的な先生がいる時代の中で、国語を担当して、川田先生はとても小さく、真面目でうちに秘めてる型の情熱型でね、当時の僕はその知的ななんかクールなイメージにちょっぴり寂しさを感じていたような気がします。でも校長先生にこんな大変な時期に時代にねなられて、職務を全うされて、そういう知らせをね LINE でこうまだ未だにつながってて教えてくださったりとか、今はこう当時温かく見守る本当に強いもう心に残る指導の数々、今もね自分の心の糧として生きているありがたさにね感謝の思いでいっぱいです。当時はなかなかねこう気づけなかったけど、やっぱすごいな、情熱ってああいう風に 伝えなきゃいけないんだなと、反省してもなかなか、もうあの頃といったらもう今の年よりももっと若かったのに、先生が素晴らしいなって、なんかすごい複雑な気持ちでいます。学級新聞のね、こう熱く生きるっていう、こうテーマ、いつも帰ったことをいつも思いながらこう生きてきたけど、まあなかなかどうなのかな、誇れるような人生になっているのでしょうか。僕は、まだまだ頑張っていきたいと思います。先生が書いてくれたグリデンちゃんマークとか、体育館で見たロビン・ウィリアムズ主演のこう今を生きるとか、そしてね、卒業式の日に黒板の言葉、明日の白書を引用して、もう君たちは忘れてしまっただろうか、あの頃の風景を、あの時の風の匂いを、あの頃の光のざわめきを、やがて僕たちは忘れてしまうんだろうか、こんなにも真剣に怒ったり迷ったり泣いたり傷つけたりしても、やがて時が経てば笑って思い返して、そしてそのうち思い返すこともなくなるだろうか、だけどその時確かに君はそこにいたって、こう黒板に綺麗な字で書いてくださって、その光景忘れないくらいね、多くの学びに感謝の気持ちで溢れております。本当に定年退職おめでとうございます。お疲れ様でした。ほんの少しは体を休めてください。ありがとうございました。3年2組、平谷由紀。助け合おうじゃないか。この出会いこそゆいやゆいや。そうやって僕らはゼロになる。はい、エンディングテーマ。今期のエンディングテーマソングは、アリサーミアプロデュース、5人組アイドルグループカルティア。ギリシャ語でトランプ、切り札のような存在になりたいという願いを込められたそうです。トランプのスートになぞられた衣装デザイン、儚くも繊細なピアノにビート感あふれる楽曲にも注目。カルティアで雨降って透明。はい、エンディングの時間になりました。もうこんだけお付き合いくださり皆さんありがとうございます。どうですかね、こうボイストレーニング大学というか、今ボイトレカーとかも作って、ちょっとね、なかなかこう広めていきたいなと思うけど、もう広める必要もなくね、会った人にこの言葉の大事さとかを伝えていきたい。そしてやっぱりありがとうとかね、わーとか、なんか嬉しいとか、おいしいとかって、なんかこう言うもんじゃなくて、こう伝わるもんなんですよね。そういうことがこう伝わっていくから、ドラマが生まれてね、なんかすごい楽しく幸せに生きていけんじゃないかなと思うんですよ。で、今なんかコロナ禍になって、僕今こうサッカーを始めたんですよね。こうずっと やってたんですけど、子供の頃というか高校して、サッカーを始めて、本当何十年ぶりかに始めて、なんか500円で参加できるんですよ。500円とか1000円で、してこうネットでこうね、ラボーラっていうネットで集めたりとか、そこで知り合った人とかってこうパッと会ったら、本当30人ぐらい集まるんですよ、一気に毎日ね。でそこの人たちとサッカーしたりとかフットサルしたりとかして、この楽しさ、500円でこんなに楽しくていいの、これコロナにならなかったら気づかなかったんですよ。してこうボールとか、まあこう昨日の放送、まあ自分は見て、こう注力のあれなんですけど、サウジアラビアにね勝ってね、こうなんかこうあるんですよ、サッカーのこの情熱、このチームワークのこのなん楽しさ、ゴールを決めた瞬間のうわーっとかっていう、あれなんかこうね、チームメイトというか仲間たちとこうの、これも人生の幸せの1ページじゃないですかね。こういう楽しさとかも、だから今の人たちも今ネットで本当にこうスポーツとかでつながれるから、ぜひサッカーとかもね、フットサルとかやってもらいたい。男女でやってたりとかしてね、すごい楽しいんですよ。だから運動とかもすごい必要だし、幸せの生き方をみんなとね共有していけたらと思っております。それでは引き続き夢の種放送局お楽しみください。それじゃあねー、テネルセコンフィアンサー。